運命の出会いっていうのはすごいことで、愛してる人に愛されるってすごいことだよね。いや、とてつもないことだと思うよ。愛してる人に愛されるって、うん、通常は愛してる人には愛されなくて、愛してない人から愛される。これはもうこのすれ違いだらけ。これが恋愛の大変なとこなんだけど、愛してる人に愛されるってこんなとてつもない奇跡みたいなことがやっぱ起こる。これが運命の出会いだけど、で、そのために大事なことはフェロモン。気づくのはフェロモンとフェロモンが気づき合う。男性は女性のフェロモンに気づいて、女性は男性のフェロモンに気づく。女性はとことん安心させてもらって愛情注がれるとフェロモンが出やすい状態になる。だから愛されてる、可愛がられてる人ってますます可愛くなる、うん、愛されてないとフェロモン出ないからますますギスギスしていくんだよ。踏んだり蹴ったりだよね。男は違うんだよ。男は安心するとダメなんだ、うん、男はトライしてる時にフェロモンが出るんだって。追い詰められてトライしてる時に、うん、だから究極は戦争だって。追い詰められてる男はよく寝てるからじゃないって。もうもちろん寝ないと成長ホルモン出ないんだけど、徹夜明け頑張ってなんかやったとか、なんか突貫工事でやってたとか、戦ってるとかいうところでフェロモンが出るんだって。追い詰められる、うん、だから明け方のファッションヘルスが混んでるっていうのはだからそういう理由なんだよね。朝っぱらからなんでこんなここが混んでるのっていうのは徹夜明けの人たちが行くんだよ、ね、朝からなんでこんなところで待ってなくちゃいけないのっていうぐらいなってるんだよ。で、お祭りもそうですかって聞いた。お祭りってなんかある極限状況へ追い込まれてるね。お祭りの男の人ってかっこいいよね。いや、お祭りもそうですねって、うん、で、ただしここで次の問題があるんだって。好きな人のフェロモンにしか反応しないんだって女の人って。いや、男もそうなんだけど、うん、だからフェロモンムンムンだよねっていう表現は実は違うんだって。ある一定の人に対してフェロモンが出るんだって、うん、だからモテモテっていう表現は実はあんまり適切ではない。ある指向性があってフェロモンが1対1の関係があるってことね、うん、まあまあモテるっていうのは引き寄せるから、みんないろんな人が引き寄せてくるっていうのもあるんだけど、だからお祭りでね、黒川さん、あの実家の地元は大神輿の200人ぐらいが1台背負ってる。もう背負ってるから分かんないね、顔なんか。みんな裸で顔をこう隠れた状態でやってるから、おみこしってさ、好きな人は一瞬で分かるんだって。200人いても。それは何で分かるかって、視覚じゃないと、フェロモンで分かる。すごいよね。結婚すると分かんなくなるんだってなんか結婚すると分かんなくなっちゃうんだって。うん、これが恋愛だよね。恋愛のフェロモンっていうことで、だから男はねトライしないとダメ。最も出なくなるのはニートだよね。男は安心しちゃうとダメなんだよ。安心は女性に与えないといけないんだよ。ところが勘違いしている男っていうのは、往々にして女性を安心させるとこいつは油断してありがたみが分かんなくなって一歩間違うと浮気したり他の男のところに走っちゃうんじゃないかと思って安心させないっていう手を使ってしまう男がいる。こういう男はあの生理学のメカニズムを間違えてる。女性は安心させてくれるところへ行くんだ、うん、その人に愛を感じる、うん、ところが男はそうじゃないので、自分と同じように考えると安心させるとダメになるって、うん、それから結婚してるとお前は俺が食べさせてやってるんだからみたいな、あの俺がいなくなったらお前は生きていけないんだぞみたいな、なんかよく社長で人気のない社長って誰がお前らを食わしてやってんだと思ってんだみたいなこと言う社長って絶対社員の尊敬って集められないよね。で社員どんどん辞めていく。それと同じようなことがこう男女の間で こう常に相手の女性に緊張感を与えることで縛っていこうとする男性っていうのはモテない、うん、僕はどっちかというと愛情注ぎすぎで甘やかしすぎなんだよ、うん、もうむちゃくちゃ甘やかしすぎてで注意される、他の女の子から撮影現場に行って、うん、いやもうこうしてるんだけど、いやそれは甘やかしすぎだって、そんな下らなかったらさ女の子どっか行っちゃって他の男に取られますよとか、いやでも僕は自分はこうだと思うんだよね、うん、それが間違ってないで根本でそれは女の子を信じてる、女性を信じてる、甘やかしたらダメになるっていう感覚の人って女性を根本的に信じてないよね、うん、どっかいつかなんかちょろちょろ浮気しようとしてるんじゃないかっていうビクビク感の中にいるから余計こう拘束しようとしてしまう。いや安心感を与える人でベースとしては好きであればっていうのがあれば、まずお互いのフェロモンを引き合うってこれ第一段階であるよね。でそうなったらもうフェロモンで引き合ってるんだから、あとは安心させてあげて、もっとそのフェロモンが出るような状態、愛情を注いでもっとフェロモンが出るような状態にしていってあげるっていうことが、これが女性をもっと綺麗にしていくっていうこと、うん、でここで口説くということがいかに意味がないかっていうのは、そもそもフェロモンですれ違ったら相手を口説くことによってつながり合うっていうことはないっていうこと、だからよりもうそもそもつながっているものをより強くすることはできるけど、そもそもつながってないものをつなげるってことはそれは不可能なんだよね、うん、だから僕はああ自分が好きだなって思う子がもし自分のことをピンときてくれないと思ったら、それ以上ゴリゴリしないね、うん、なんか中谷明郎だったらやりそうやね、やりそうなんだけどやらない、うん、100年待つ、100年待つってことは来世にかけるね、うん、あの差し違えて早めに行くかみたいな世界だよね、うん、だって僕はそれは女性を信頼してるから、女性は口説いて口説けるもんではないと思って、それは僕の女性に対しての信頼なの、うん、だって口説いて動けるっていうことはフェロモンで通じてつながってない人とつながっちゃうっていうことだよね、口説いて運命の人じゃない人とつながっちゃう、そんなこと女性は絶対やりこないって思ってる、僕はそれは女性を信じてるから、だからもし相手がピンと来てくれないとしたら、あ、ケースではつながってないんだなっていうので来世にかける、それは僕の女性に対しての信頼か、うん、口説いてなんとかなるって思ってる男の人ってね、女性をね信じてない、うん、だって他の男に口説かれたらまたそっちへ行くんだろうって考えちゃってるんだ、うん、口説くということが可能だというふうに思い込んでるから、うん、じゃあ他の男が口説いたらまた口説かれるんじゃないかと思っちゃうね、自分が口説き落としたと思えてる人って、じゃあ他の男が来て、だ常に他の男が来た時に常にお前は口説かれるんじゃないかみたいな不安感に、で僕なんか別に口説いたわけじゃなくてフェロモンでつながってると思って、あただ愛情を注いでるからということで愛情を注いでるだけなので何の心配もない、うん、この人は好き嫌いが激しくて付き合えないでしょ自分以外とはっていうふうに思ってる、うん、それは僕の女性に対しての信頼感になっているから、で口説くエネルギーなんていうのは一切かけてない、うん、最初のフェロモンでつながってるからね、うん、だからそうなるとエネルギー余ってんだよ、そもそもエネルギー多いのに口説くところに全然使ってないから、うん、その余ってるのを愛情を注ぐに使っちゃう、ね、で口説くエネルギーにどんどんかけちゃってる人って愛情を注ぐに残ってないから、その人は常に口説く口説く口説くということで消耗していくんだよね、うん、でも愛情を注がないといなくなっちゃうよね、 うん、愛情注がないと不安だから愛情注いでくれるところへ女の子動いちゃうから、女の子もその考え方にはまっていって、なんだろう、口説かれるもんだっていうふうな思い込みを持ってしまうと、口説いてくれる人のところばっかり探しにやる。本来はそんな口説かれるっていうことは基準じゃなくて、フェロモンでつながる運命というものがあるはずなのに、口説かれ、あの愛情を注いでくれる人を探すんじゃなくて、まあ探してしまうっていうのは分かるんだけど、いかに自分のフェロモンを出すかっていうことが大事。きっちり自分がフェロモンを出してれば相手は気づいてくれると。だってあのペンギンのね、結婚するところ、皇帝ペンギン、フランス映画の皇帝ペンギン見るとさ、ペンギンって100万羽だよ、100万羽が集まってくるんだよ、そこで集団見合いだよあるんだよ、やっぱり似たような顔なんだけど、うん、ペンギンから見たら人間だって似たような顔なんだよ、美人だイケメンだなんだって言っても似たようなもんなんだ、宇宙人から見たら似たようなもんなんだよ。何でこんなに、あの宇宙人から見て人間同士があの美人だブスだって言ってるな、人間はペンギン見てどうって言ってるのと同じレベルの話なんだよね。みんな似てるじゃん、柄がシンプルだからねペンギンは、うん、でもあなた好きあなた嫌いがあるんだよ、口説き台詞を言ってるとは思えないんだよペンギンが気の利いたことで、なんかプレゼントもないんだよね、餌がそこにないんだから、うん、若干大きいか若干ちっちゃいぐらいで、でも100万羽だよね。それでカップルができるんだよね。でカップルができて、それで餌取りに行って、またその人自分の連れ合いを100万羽の中から見つけるんだよね。すごいよね。それはだからおみこし200人だからすぐ分かるっていうのと同じで、100万羽の中から見つかるちゃんとプログラムを我々は、昔はペンギンだったんだよ、元進化してこうなってるわけだから元ペンギン時代からの遺伝子 DNA が入ってるわけだから、きっちりそれは見つけられるってこと、うん、どんなところで携帯の電池がなくなっても待ち合わせができる相手っていうのが、これが運命の相手、うんうん、そこでなんか携帯に頼ってしまうっていうことじゃなくて、あ、こういったらこうするんじゃないかなっていうことがきちんと分かるっていうことだよね、うん、そうすると大勢で飲み会行きました、うん、たまたま2人ポツンとエレベーターヒュッて乗った、うん、靴をたまたま履くのが早かったみたいなことで、そのままヒューって二人で先に、あ、先行ってるねって言って先ヒューって降りていて、そのままいなくなっちゃったみたいな。これベストだよね、うん、これって何の作戦のやり取りもないんだよね、うん、でここで呼吸がちゃんと合うか合わないかが大事だよね、うん、二人で羽織れていくみたいな、うん、これも全てフェロモンのなせる技、うん、そこ、その自分自身のフェロモンをいかに上げていくかっていうことが大事だから、男はじゃあそのフェロモンをどうやって出すかっていうと、一つは女性に愛情を注ぐ、でもう一つは自分自身が何かにトライしていく、トライすることがなくなったらもうダメ、うん、だから口説くようなエネルギーを持つんだったら、口説いても別にトライにならない、うん、それよりは自分が目指している高い山、自分が目指していること、自分が何かものづくりだと作ろうとしているものに対してギリギリっぽい自分自身を追い込んでいくと、その人はフェロモンがピュッて出るので、そのフェロモンに女性は反応、会う女性がいたら必ず反応してくる。会う相手がいるのになぜ巡り会えないか、会う相手はもういるんだよ、運命の相手はいるのにお互いどうして気づけないか。女性は安心できてない、寝てない、キョロキョロしている、うん、フェロモンを信じてる、運命を信じられてない。一見フェロモンと運命って全然別分野のことなんだけど、実は一つのことで、男もキョロキョロしてる暇があったら一生懸命仕事しろよって、うん、 一生懸命仕事をすれば、仕事に打ち込めばその人のフェロモンって必ず出るようになる。でフェロモンがきちんと出るようになる、人に愛情を注げる、好きな人に愛情を注げるっていうことが、これを言い換えればマナーという、うん、だからマナーっていうのは好きな人にハッピーになってもらうため、安心してもらうための方法というかね。レストラン行って予約が通ってない、もうそれで不安だよね。こんな人について行っていいのかと思うよね、うん、行ったら、この人について行ったら確実にきちんとした餌にありつけると、餌を取ってもらえると、うん、で特別な応対をスペシャルビップサービスとしてもらえると嬉しい、安心、この人に身を委ねようっていうふうに思うわけ。それはお金ではないということ。うん、女の子はお金に愛情は感じない、うん、お金は手段として、安定の一手段にする。でもじゃあこの人にお金を与え、この女の子にお金を与えとか、女の子安心するかっていうと全然安心はしない。安定度はお金では得られないという。